します。すいません、メールの方ですね、
はい、
方ですとやらせていただいて、清水と申しますけど、
こんにちは、どうぞおかけください、はい、
この後ですね、この2点、大きなこの3点ですね、2点というかまあ2枚なんですけど、これたちの答えですね、ちょっと具体的に欲しいんですよ、僕としては。どういう風ですかね。これ前から、前あのいただいたん
ですよね。
まあ順番に
行って、これは一番最初の時に、
はい、
やりました、起きましたよね。
ということは、
最初にでもわからない。
わかります。
ね、通常、
この、まあ、この話はいいですわ。どこでしたっけね。
持ってきてみるけど、ちょっと待ってね。
これね、私最初からこの、まあ、日があったんやね、こう、
はい、
でこの話が出て、いろんな仲介した人がいろいろこう見になって、
はい、
その話をしとって、まあ、僕も十何年も経って、過去の当事者に聞いて、
はい、
で買いやすいのはね、これ、なんか、その収容、まあ、順番に話してくるんやけど、今、条例じゃないんですか、
はい、
組織局の中に、福利言って、その収容事業に入るね、公共事業に。
はい、
周囲の最終的には
で、ね、このことを全て一個の条文で条項ですね、
うん、
何条何項で一発で説明するとなると、うん、まあ、どれにしようかなということになるんですけど、
うん、まあ、一発じゃなくてもいいです
よ、
まあ、要はそのそれに関わるその条項および、
うん、でその、まあ、組織計画法をまず読んでいただければ、まず解決しますね、まずこれはね、うん、
その中の一番どれに近いところに条項みたいな
組織計画法なんですよね、
はい、
で組織計画法は当然目的からですね、
はい、
言葉でありますよね、
はい、
法律にはそれ の、まあ、定義もしてありますので、
はい、
そこから読んでいっていただければ大体わかると思うんですけど、
はい、
はい、で一番、まあ、開発許可というところがありますので、まあ、そこが一番取っかかりになるかなと思いますので、はい、まあ、そういう市街化調整区域のところもありますので、開発許可のところもありますので、市街地開発区域ですね。
でなこれ。トゲから見て集大成にこういうものがないんだ。うん。この中に。
関係ね、開発係っていうのがあの役所にあってね、
はい、
そちらが担当やもんで、わしんだら専門じゃないもんで。
ってことは、そう、あのそういうことに関しては確か、
う
ん、
そう
土地開発、
そう、で、
あの、すみません、どういう関係なんですか、じゃないですか、その開発係
ね、都市計画課っていうのがあるんですね、
はい、
で都市計画課の中に、開発許可申請受付係っていうのがあるんです、
はい、
で、まあ、そういうところで、あの受け付けるんですけど、
はい、
まああの昭和、平成、ちょっとあんまり記憶がない、平成10年頃に、行政改革ってありましたね、
はい、そうですね、
あの時に、はい、通常これ、元は、清水さんともが開発許可申請された時は、多分ね、県許可だったんですよ。
県許可、はい。
ですから、市は経由ですね。
あ
で、だったと、あまり、僕らも専門的じゃないもんで、そこが一番ね、答えにくいんですよ、清水さんの質問に対して。専門外の人が答えてるもんで、で、まあ、文章の最後に考えますとか、そういうような、はい、ただ、あまり、今度逆にそういう、答えられないよっていうふうにすると、あんまりやっぱりこういうせっかくご意見箱っていうね、作ってるので、あまりあれになるもんで、多少お答えしてる部分があるもんで。
でしたら逆に、ここまでは答えできます、答えできますよって形で、まあ逆に、こちらからすると、はぐらかしてほしいなんですよ、僕らは。こういうことはこれ、こういうことはこれですよと、そういう、
まあ。さんはね、そういうご意見なんやけど、
はい、
まだ今度第三者が見られた場合には、そんなことでは役所はいかんじゃないのと、もっと、ある程度、もっと親切に教えないかんのじゃないのっていうご意見の方も見えるんですよ。いろんな意見の方が見えるんで、うん、で我々も、まあ、最大公約数の中で、どういうふうに答えたらいいかということをね、いろいろ選んでしまうもんで、すいません。
ぶっちゃけ話すと僕としては、最大公約数じゃなくて、もう、まあ、直接の答えです。
ま
あ、ある程度、
うん、
あれですけど。
まあ、清水さんが第三者にお見せになるということになると、はい、僕からも第三者をやっぱある程度意識した中で、
はい、
いろんな方が見てご覧になっても、まあ、納得のできる部分でお答えしていくというような、選択せざるを得んもんで、
はい、
ですから、1対1だと、ふわりとね、
はい、
話ができるという部分があったので、こういう、まあ、提案させて、
うん、
で、ちょっと待って、情報がなかなか出てこないので、ごめんね。都市計画法は34兆だね。ここら辺からがね、開発許可の基準っていうのがあるんですね。
はい。
ここからが、まあ、開発に。
ちょっと待ってください。失礼します。
はい。
早
速に
予算
読
んだよ
か、せっかく。とりあえず一遍説明してみますので。
うん。
だから。
使い方でさせておこうか。分かったらな。
そうやね。
担当官
に。開発のことに関してだけでしたらね、清水さんごめんね。
はい。
読んでみるね。
はい。
担当がおりますので、何でしたら声、同席してもいいんですけど。
聞いてもらう分もあったら聞いてもらってもいいよ。
まあ、そうですね。もしやる
と
したら。
はい。これ多分いいやな。
そうですね。
これどうぞおれんけ。
でその後それに関連して施行令の36条 だとか、また今度通達っていうのがまあ法律の中にあってね、
はい、
その通達の、まあ、最終的に一番分かりやすいのはこの通達建設省 県民発第28号というのがあるんですけど、まあ、これをご覧いただくと一番分かりやすいんですけど、その後ろにまだ出てきますので、順番に読んでいっていただくと、はい、出てきますけど、
これコピーかなんかいいですかね、ちょっと。
でもただそれ、全部コピーしないと、
あそうですね、う
ん、全部、例えば何十何条に掲げるってあると、法律で全ていいですけど、そこだけならコピーします。
はい、ちょっと先生、ちょっと、
どこだけ、
この部分、このページとこの部分、まあ、かかるところですね、この辺、先ほど。
このぐらいでいいですか、う
ん、これはちょっと、本人はやりたくないよ。ほんで、僕らは専門的に分からんもんね、申し訳ないけど、はい、今、担当者がおるよね、という。はい、で、それ、今の連絡を取るようにして、
はい、
お互いに組めない、僕にメールをなんなことを僕別にしてね、いっぺんこうやってね、いろんな話聞いて、うん、こうだとこういうふうにした方がいいということで、
はい、
という話から来ただけで、誰もメール業務なんて僕持っとるよね。そういう意味じゃなしに、
はい、
こうやってあの文書でありつつやとか思いが違うときに、この部分なんですか、この部分であったら、一緒にお会いしたら、もしお会いできたら、これはこうですよとか、ね、これなんですかっていう方がいいかなという発想しとったわけです、
はい、
うん。で、多分行ったときに、あの私、ここに来てからまで2年目なんですけど、
はい、
この赤坂の関係で開発でお母さん方の方に行かれてね、
はい、
最初からスタートしたと思うの、
はい、
でそれはそれでその、お互いに言われるこの行為自体についてお尋ねあったと思う。
はい。
うん、だからそれならもう、いるもんとかね、見られる資料があったら、その方が早いと思って提案させてもらったんや、ね。
これも。
その時だけ誤解なんですけどね。今、伊藤さんです。取る。
独身でしょ。
はい。
ごめんなさい。ちょっといいやつ、うん、あの、担当帰ったらもっといいやつね。
じゃあ、で、今、伊藤さん連絡取って、一遍この、疑問を持ってみる人とかなんかを、うん、これですよとかね、文書があるやそれで下ネタにいいということで、今、読んどくよ。うん、この問題以外に出されるよって、
はい、
うん、そ
っ
ち
は
抜けたかな、治療この分だけ、
いや、
よろしい
かね、
いい、そのついては今担当してるんで、
止
めのない
状況
とか
ね、
うん、いいな、
あのこれも2番も、これも、
まあ、2番も3番も、多分同じような形ですね、
同じやな、
これもやっぱり、
う
ん、専門分とかね、
うん、
その
次
が、その次の質問を言うと、あれ僕はもう一つ変だから。
これさ、これ開発に書いた時に土地開発業者は、
まあ、こういう話ですね。こういう話があるんですけど、これは具体的にどういうことなんですかね。ちょっとその辺、事実関係は僕は知らんもん
ですね。これはね、役割と恩返しとどのような関係なのかですね。
そうですね。
これはあの、開発業者って市が事業するでしょ。事業者の絡み。
はい、
で、市の事業主体の、まあ、代表者は音楽長ね、
これ一応ね、公有地の拡大に関する法律というのがこうあります、
はい、
これ46年に制定されたんですけど、
はい、
まあ、この法律に基づいて、まあ、あの設立されてるんです、昭和46年に。で、まあ、今早い話は今局長が、ね、説明させていただいたようなことなんですけど、
は
い、
これはね、46年ご存知に土地が群馬ができたね、バブルです。
そうですね、
またはその公共事業をやるときにその早く取得することによって経済的な負担を多くしない、要するに今1のものが10ももう膨大に上がりましたね、
はい、
でそういうことで公共事業が確定して計画が決定された時計とか何かあった場合は先行取得 してきなさいと、
はい、
いうそういう趣旨でこれ始まったんですね。でその趣旨から始まって馬主が何かをやりたいと、
はい、
A という事業を企画したね、で用地に絡むと道路とか水路とかいろいろありますね、
はい、
そしたら買っといた方が最終的な税の負担になっていくわけですから、先行取得して、っていうような基づいて出てきたのはこの国家法なんですね。
はい、
こういう手拡大。で、それで大垣市が、大体行政ね、
はい、
行政院の大垣市とか岐阜市とかそういうところの長でもいいんですけど、
はい、
大体、こういう都市開発公社いうのは設立されてるんですよ、
はい。
だからその運用が、事業が少ないと、その割に動いてない町もあると。だから事業が一般土地がある事業をやろうというときは必ず、こういう土地開発公社が土地を買ってくるわけね、さっき。
はい、
それは大垣市のこの事業を今言っとったように、これをやりたいよと言ったときに、はい、公社が行ってサッカーをやるね。で、それを基づいて委託されたものについては、最終的に事業が開始されたときに買い戻すと、
はい。
そういうシステムなんですね。
うんうん、
で、お宅の、まあ、これ、ちょっと飛んでいかん、あれですけど、実際の移転があったときには、
はい、
その、赤坂の中学校かな、あそこのグランドの拡張の用地を取得してくれと言いたくなるわけです。
はい。
で、その時に、文明の中に、校舎と、それから会社の方と契約なんかってうんと書いてあったのは、
はい、
あくまでも委託がいると私の方が先、私の方の名義で買うわけです。
はい。
で私のメイン買ってそれがあの例えば学校敷地の中に入るねお宅のやつ
そうですね
こと小林市の籠です、
はい、
その時に市民さんがどっかへ変わっていただく時に、
はい、
小林学校の敷地でね、
はい、
で小林市ここは学校でお願いした、
はい、
で市民さんどっかへ行っていただくのお願いしなのね
そうですね
でどっかの敷地へこう行っていただいてこれをあの俗に言う、まあ、通称というのは変えちって変わっていただくことができ
ますよ ね、はい、すね
これは問題今問題なとこしてくるとこれは調整区域市街化区域こういろいろ行くとこあるんですよ、
はい
ね、で当時あの私はその過去の経緯見たときに、うん、要するに収容事業の時は、はい、それは調整区域に家建てるんです、
はい、
基本的には、
はい
あのまあ、特例はありません農家の方とか農業やる方とか、
まあ、それは分かりますそれは知ってます、
ね、でそういう収容事業の時に、
はい、
農家 の、 あのご子息でもなくても、
はい、
事業に当たった人は、はい、でも調整区域で農心地域ってこれ農心です農業有料地域ありますね、
はい、
でどこでもいいというわけじゃないですか農家の、まあ、お学校がいいと言われても農心 の、 その農業の、ね、有料地域で指定したら中に真ん中やってはそれは農業に支障を受けるから、はい、それから除外できる地域やったら調整区域にその方に行ってそこに家建てられますよということですね、
はい、
でただしその方がその方清水さんの清水さんに行かれただけに権利というものが当たっていくもんでそれを一般のような自由にその権利を誰かに移ったりということはないしあなただけに例えばそれはご子息だなんてないところで、まあ、文面に書いてあったね。
そうですね。
でいくらでも売るのは売れるんですよ、
はい、
ただ今の法律の中には建てられないところの土地に、
はい、
あの収容事業で、まあ、もし理解があったら、
はい、
建てられるのですけど収容でお願いすることで特例というんですかその方は建てられるんですよ、
うん、
これが清水さんのところに今言ってもらって原因なんよね、うん、でただその当時はその説明されたとかされるのか僕はそれはあると思うんですよ、ね、で今の中に入られた方もその今その変わるときには建てられることだけがあの多分引っ越しっていうような問題とかいろいろありますから それだけで頭に入っていろんな要素が含んどっても口頭では説明されとってもなかなかこれは人間一同家を変わるような大変な真実だと思うよね大変なことだと思うの、はい、パーティー作のこといろんなことがあっても今目の前に事例が来てない時には案外ねお話ししてあるようにあの口頭で話ししとると言うんですけどそこのところ理解が得られないかって中に入られた方も言われたでそれはその通りやというそれはそうよね
そうですね
うん、だからそういう時間が経ったときに何かそれにその制限のあるところの条件に出くわされたときにはひょっとしたらこんなことは聞いてねえということには往々にあるんじゃないかということで文章は何も交わしてないでねこういう土地ですよとかこういうことですよということをご承知くださいとか何かをきちんとお知らせしたれば多分的にもあるんやけど口頭でね、
はい、
今も私が話すようなことこれ口頭で喋っとると清水さんが10年か15年後に誰か真の方にね変わったときに、はいその思いの違うところとやあのこれは疑問を持たれて当然やなということを話してます、もう私はその通りだと思うんです
だったら、むちゃな話ですよ、
うん、
なんで文章になってないんですそれが分かんないです僕、
うん、む
ちゃな話ですよ、
うん、
本当そうなんですよ、
うん、
通常僕はプログラマーやもんで、
うん、
必ず文章変わすんですよ、
う
ん、
そうそう
当然ですけどね、うん、これを変わさないと絶対、うんまあ、当然ですけど、うんまあ、細かいところに関しては、うんまあ、多少思い違いがあるのでそれは、まあ、直接話し合っていう話はありますけど十分、
うん、
ただ大筋に立っては大筋の場合に関しては確実に文書取り交わさないことには使用かかりか決まん固まりませんから、
うん
うん、これをこれに当てはめると、
うん、
通常文書があっても仕方できるの、
うんうん、
考えなんですよ通常僕の考えですね、うん、その辺がなんでないかっていうことが
あのそれはねまあ、これはお互いの名誉の立場で私言いながらも何にしないんだけど要するに不動産業者と例えばどういう仕様を書きなさいって決められたわけなんだよね、
はいはい、
普通ありますな、はい、例えばプログラムやってみると仕様いうのはあの建築家の規定で仕様をやらんことには何もないのできちんと仕様を決めますね、
はい、そう
それは当然のことなんだよね、
まあ、当然です、
うん、
当たり前です
当然だと思うよね
当たり前
ただこれは法律のある中に、
はい、
こういう開発できますよというふうになればあえてそれをもう一回その契約書ね売買契約書信頼ことはもう信頼でいいですけどそういう話の中には当時はそれは確かに迷惑かけた分もあるんですけどこの文書を交わしていかんと例えば補助を受けた時の国の監査でも何でもありますから、
はい、
そういうものに指摘の対象にならない、まあ、行政でいう、まあ、市民の方が思われる通りのちょっと不十分と言われればその通りかもしれないね。やっぱり文書に書けというあのところ
まで、まあ、情報はないんですね。そういう情報なんですね。
言ってないんですよ。
まあ、おっしゃる話です。そういう条項はないから書けないってことですね。
いや、そういうとこ言ってないもんで、
はい、
説明して用事交渉でもそうやね。このお話しとると、
はい、
いちいち文書で書かなくてもいい範囲やと、例えば覚えなきゃってかな困るとかね、加工していかなあかんとか、いろんな問題、仮登記しなあかんとか、いろんな問題があると、とこは確かにやるんですけど、
はい、
あのお宅が指摘されるように、
現実
の中では確認する前は全てね、日本でいう一切言わんっていうのは、これはどこでも起きることやね。
まあ、
そうそう、うん、だからお宅ではその今の、仕事やめたら痛い言わんで大変な作業の誤りが起きてくるから必ず使用でやられたら通るやと思うんやけど、それがその一般行政の全てのもんで、例えばチラシ配ってその一方的に行くとかね、そこのところちょっと確かに言われるのもあるとは思いますよ。だから本人とは説明したのは当然したというつもりでおるんですけど、その意思が完全伝達してない時にこれで入られた議員の方も、なんで局長はその文書と言われるけど、確かにそれはいろいろあるけども、いろんな内容にあって、例えば我々がそれは相手側に条例とかね、決まりがないものをそれやらないかんかもわからんけど、会話の中に信頼関係やって、幼稚校舎には信頼関係やなきゃ幼稚校舎にはできへんで、会話の中に一つずつ寄せて取るもんで、確かに後に何かあった時にそういう文書がなかったというのは、例えば契約書なんかは見たかったね、いくらで、というのはほら、税の控除とかいろんなものを県なんかから絶対第三者に提示してなんですけど、
あ、そうですね、
でお宅にその
こ
う、
うん、
とかそれでもいいよ、あの人だよ、でそのこれをお宅に買わさな、
はい、
出てっていたところの控除がないと、うん、家建てれんとかいうようなことになら当然買わさなかったね、
まあ、そうですね、
うん、そういう話にただ要項の中にあると、買わさなくても当然お宅に建てられる権利が発生してくるもんで、それをそのこういう細かい条件まで言えないのは電子で書けなかった理由だと私思いますよ。だからこういうこと、例えば登記の費用をどっち持つとか、印紙がどうとか、いろんなこれ金銭が退職するとかね、そういうものはもう文書で何でも契約、あの契約書見られるといろんなこと書いてありますね。
そうですね。
でこれはお宅だけしかその権利が、権利って言い方がきついんですけど、お宅だけしか出せ、あの書けれんことなんやもんで、誰しにもその不特定に清水さんの側に僕林が代わってやれるとか、うん、そういうことはありえんもんで、
はいはい、
で多分その文書まで交わさずに説明の中にやってたと私は思ってます、うんうん、私は、
はい、
でそれが清水さんがその時にね、権利を誰かにね、
はい、
売れるとかいうことになら、その権利をお宅のきちんと意思を確認して自分のもんやという最初から起きたものの文書がないと、お宅のその権利を売るとか売らとかいろいろありますね。
そうですね。
だからそれはお宅だけしか、それは身内という継続ということは何の国にあれば、
はい、
交わしてないと思ったんですよ。
うん
うん、だから理屈でもない、本当の正直なことって。だから今、そういう時に、こういう時代の時に、いろいろ時代が変わるとね、時間が経つと、きちんと、書いてないものがあると、それは全然、もう一人の方に別の方が見られると不審だ、不審やりね、わからんこといっぱい私はあると思うね。だからそれについて市内にでもそういうなんかね、今までずっと校舎が清水さんのような状態で開発してもらった中に行ってもらった人は往々にあります、それは、
うん
うん、ただこの文明の中にいろいろそのお店を行かれて売買するわ、うん、所有権があるから売買できますよね。
そうですね、
まあ、もうできます、所有をね、
はい、
ただその時に建物っていうその条件が、要するに農心は調整区域は立たないと大まかなルールがあるんでね。
そうですね。
だからそれで何なんか銀行行かれたら家建て
て、まあ、その辺はいいです
ね。それは例えば知らん方が、例えば建てられん地域に家建てたなんでなんでな、例えば清水さんの今度初めてその調整区域に家建てられて、こういうことでちょっとでも自分が家庭の中にあったから家建てて、私が公園来た時でも何も土地関係ないところもあったもんで、なんであんなところで建ったらかんとかに建てたかしなと私は思いました、正直。その事情分からへんね、
うん、
その方が農家の文家さんなのか、なんで建ててみる私は分からんので、それから昔から46年以前に既存宅いてね、返しまったやつもあるし、
そうですね、
それと同じやったと私は思っておりましたよ。私自身が起きて2年前やけど、そういうことは思いましたも
ん。
だからその文書についてはどうのこのなんでなかったというのは、そういう大失礼な言い方だけど、そういう機種移転するときにね、何回も何回もお話しとる中に会話中の信頼関係を構築していくというのは大前提ですもんで、
はい、
それやと私は思っておりました、こうしたときに、
うん
うん、それは、
はい、
うん、で、まあ、この間もはっきり言いまして、中入られたいろんな方に議員さんとごめんなったときに、
はい、
基本的にはそういう特例というのは本人さんもいろいろあるんやけど、 当時は確かに土地がこう高くなっていく時ですからね。
そうですね。
で、調整区域やら一点五倍とかいろんなルールの中に広い土地も取られて、そういういろんなものもあったかもしれない。
はい。
だけど今は、こんだけ地価が下がってきとるもんで、地価下がってますね、全体。
そうですね。
だから、あえてその、本人さんがどうしても親戚の土地を開発してとかいうことなら別ですけど、はい、だから社会の情勢が変わっとるんやね。きちんとできる地価か空気の中で、とりあえずその大会者斡旋するのを私は、今この社会の情勢が変わってきたから、
うん、
当然と思って、現在もいろんなところの立ち向きがあるもん、基本的に清水さんの事例があったとかそういうことは別にね、
はい、
土地が幅広く求められる可能性があるんやったら、
うん、
これでね、短観的にということで、今はそういうふうに時期が来とると見てますね。で、当時は高いもんで、あまりにも、
うん、
いい土地があれば膨大な費用多分あったと思うんですよ。自分が行けたと思ったら、そのお宅にお願いする学校の敷地を分けしていただくね、
はい、
費用ですね、
はい、
それでそのいいとこ探したらもうどんどん仕上がりにお金が上がっていくと、はい、とてもやないけど、その土地と建物を行わないから保証してもそこに行っていただける可能性があるような住宅当時はあったと思います、バブルの時は。だからそうなった時に、あの前の書類見ました時に、いくらぐらいの土地代で、はい、いくらぐらいの保証員の中にというやりくりはされたいと、私はあの書類見て判断したんですけどね。
その数字出してましたけど、
うん、
これってあれですよね、ここから直接出したわけじゃないんですよね。どっか通してまた出されたんですね。
いや、すべて土地開発公社のほう
から。出したというのは、
うん、
この文面ですね、頭のところに、ヘッダーがあるもんですからですけど、その部分ですね、ちょっと気になる、それも気になるんですよね、その具体的な数字書かれてたってことが非常に気になるもん、はっきり言って、このなんでこの数字書くんかなっていうのがあるんですよ、こちら、土地は。
うん、堀さんと直接やっていう、その方っていうの？
そうだね、
うん。だから一般のどっか出しちゃうとかね、私に清水さんとのやり取りの中に、誰がこうやってお話しするときにこれ見せると一緒っていう感覚をとってるんですよ。
ただですね、インターネットとかメールの場合、彼女としてバレるんですよ、結構。
うん、
それなのなんでこういうふうにっていう、
ね、
あるもんですからね、実際にこれはあります。
うん、
かなりこれはやられますんで、下手すると。
ああ、だから特に今、専門的なことやってる
んですね。そうですね。やってるもんで。
うん、
直接これはやりませんけどね。さすがに、こういうことはしませんけど、知識として。ですね。
一番、説明の中で、結局数字を、もちろんそこに書いたことについてはね、今、おっしゃる通り、はい、そういう、不正なね、方法で、そういうデータを取られるということになった場合ですね、私間違った回答の仕方だったかもしれないですね。
だから私はこんな専門的な清水さんとのやり取りやっとるという、個人から、
はい、
名前書いてもらえば、
はい、
確かにいろんなそのルートでその取るいうことはあったかもわからんけど、
はい、
それを信じて清水さんだったらそんなところ出すべきところであると私らは判断させてもらったんですけど、
はい、分かりました。その辺は分かりました。
そういうふうに理解していただくと、はい、これが清水さんっていう方でその事情を請求されて名前まで書かれている以上はきちんとね、
はい、
普通は一般文書というのはこういう事情の調書の何でもそうなんですけど問題が多いですね。
そうですね。
だから出されているということはそういう私らの専門的で申し訳なかった知識がなかったかも分かりませんけど、はい、清水さんが書かれたなら清水さんのお答えしてもいいんじゃないかと私はそう判断
して、確認だけはしたんです。申し訳ないですけど、
はい、
地権者の方とね、
はい、
手続き関係だけは確
認、うん、はい、それは構いません。
だから、おしたら間違いないということで、
そうですね、
なら数字を出してもいいと、そういうふうに私は判断しました。何も深い意味もありません。
そういう話でしたらいいです、はい、それに関しては、それで、これで、っていう話で、
うんうん。私はそういう考えだと思うんで、でそれでは、なんで文章にいて、いろんな清水さんも、勉強されてみる中に、いっぺん時間を作って、文章といっぺん出しても、これはメール何の否定はしてませんけど、
はい、
いろんな角度からご質問があるで、
はい、
いっぺんまとめられたら、いっぺんお会いしてね、こういうこともこういうこともお話したのは、私はいいと判断したので、先ほどちらっと言って、はい、ほんでお会いしたらいいなんて。決してお宅の方をこれするとか、そんな考えはありません。
はい。
はい、それだけ誤解していただく。これは、普通だったらね、何も無責なやり取りにはね、思われてもいかんで、やっぱそれだけ財産のことをご子息の方が思ってみたら、
お父さんとの伝達意思の中に、まあ、あのお互いに思い出の気持ちがいいしね、
はい、
あってはいかんなら、はい、当事者である後者と開発がね一遍お会いして清水さん の, あのご疑問にお持ちになっている点は十二分こうやってお話しさせてもらった方が、
はい、
私は本当にそういう公共事業でお世話になった方のね、
はい、
ご親族にとか身内の方やでね、
そうですね、
私は当然やと判断したんです、
はい、
で途中からメールはやめてあってほしいと、はい、いうことを私が提案したんです。意味は何もありません。そんだけ意味です。
わかりました、
はい、
なかなか私たちが男の方の今ね技術的にやってみることをわからん面も、あの余分なあの他からの思いだけでね、思い出がやっても当事者同士ですから、うちはそれなりの当事者とお世話になった時の処理も持ってますし、開発と開発とも持ってますから、
はい、今メールを打とうかなと準備して明日と明後日がちょっとすごい悪かったので、
ね、
今ちょうど打とうと思ってたんですけど、
はい、
すみません、
いえいえ、まあ、ちょうどこっちも時間がちょっと空いたもん
で、すみませんね、あのうちの方もね、あのこう結局関係部署、例えば今こう上場っていう私がいてという、
はい、
こういうスタッフもやっぱり揃えてないと時間分もあるもんね、はい、すみません、
だから課長さんが何か言ってくれて、ちょっと
この辺がちょっと僕もあの聞いただけなものですから、これはちょっと、
たぶんね、役所というのは、例えば私どもの2年前に聞いてそうでしょ、
はい、
引き継ぎ事項というのは、役所というのはあの契約書か何にしても、
はい、
多分文書があるもんで、文書に勤めていくわけです。
そうですね。
で、今みたいな、あの主要に基づく 1.5 倍とかなんかいうのは、これ、誰でもあり得ることやと、これはもう認識、我々の知識やと思ってお話しておるし、
はい、
お宅との大事なあの将来残さなくてとかいろんな問題のところは文書があるもんで、
はい、
それはまあ俗に言う規範処理という会社でもあると思うんですけど、はい、それがあるもんで、それを見ながら私も言って見せてもらったんやけど、その時の課長っていうのは
課長がちょっとその辺僕もあの
部署変わったぜよ、
担当者のその話はちょっとあの聞いたもんですから、これどういうことかなっていう、
あのね、担当者に例えば方向から話しとるでしょ、
はい、
清水さん、当然私で仕事のおられるのは、次の人まで来るわね。
そうですね。
そういう事故があったと思いますよ。で、その時の、批判者の名前の人の私聞いた。
はい。
うん、この経緯は、
はい。
これも2人ばかりまたがとったもんで、
うん、
担当者ってい うの。
はい、
うん。で、その時に聞いたら、例えば川立の出たかもかったんよ。うん、A さんから B さんの。で、はい、最初に でやってもらった人に、その人に聞いて、で、あと誰ってないで。で、ちょうど、ここ中からの訪ねて見えたかったの A という名前の方で、
はい、
職員の名前をはっきり言われて見えたもので、
はい、
その人にも僕電話で確認して、
はい、
前の A というところから B ところ繋いどったですね、
はい、
うん、あの交渉はちょうどタイミング人事異動のタイミングだと繋がるので、
はい、
そうですね、そういうことだと思いますよ、
うんうん、なるほど、
大体後者の関係は大体分かってきてるからね、
またこんな感じだと思います、
まあ、今あのよく、まあ、あの国で問題になっている外郭団体ですね、
はい、
まあ、あれとちょっと違いますけど、まあ、あれによく似た感じで、
まあ、ちょっと色合いが違いますよね、これ見てると、
うん、ちょっと違うけどね、だから今の時代でお宅もご存知のように土地が下がると全額的に問題でね、よく新聞でも出ておりますと、こういう種類のものがこの法人がね、あの時代に合わなくなってきてるかもからね、まあ、どっちかって右肩上がりの自分に事業があの地域が開発されて迷惑かかるから早く買っておいて確保するっていうね、
うん、
でも横浜村とかのあのなんだか大きな感情の時計をついてもその法律で建てられますよね、建物制限、例えばどんなもので建てられるとなると許可できるもので、はい、あと10年先になるかわからん、20年先になるわからん計画やと、大事な増税されますね、 まあ、そういうことを防ぐために、はい、事業地だけ先買うというのはこの法律だと私は思いますよ、はい、そういうことは株してね、
うん、
そうしたらその方は事業が急激に展開してくると5年20年までいったと5年後にできると、
はい、
いいと思った方がね事業かかってますね。そういうのはあったかもしれないですね。
後者
というのはそういう性格の
も
の、
ね、
これもよろしくね、
まあ、これは分かりました。そう話したら、まあまあ、先ほどの前の、まあ、続きですね、そうすると、まあ、これに関しては、まあ、なんとなく理解できますけど、そのここら辺の部分、これですね、これが気になるんですよね、自分。
どれですか、
もしかして関係ない。
関係ないね。
一応、これは具体的に
そうそう、
あの、言葉ですから。
言葉の、まあ、説明不足だと思うんですわ、うん。関係ないと言えば関係ないんですよね。
はい、
一応、外郭団体ですから、
まあそうですね。
間違ってはいないんですけど、まあ、関係ないと言い方がね、もう少し不親切だなとは思いますけど。
だから、市の、市長にとってはね、市長がね、決めた仕事を理事長になるのは疑惑ですけど、
まあ
そういう人にお願いするという関係はあるんやから、
はい、
人は関係ないんやな、
う
ん、ということで、
市長さんが、まあ、説明を受けられて、その印象がですね、土地開発公社は関係ないよというような説明と、お父さんが捉えられたんだろうと、私は思うんですけどね。
いや、お袋と一緒にいたときに、そういうふうに聞いたって、
はい、
そういうふうに聞いたらしいんですよ。らしいとか聞いたと言ってました
ね。そうですか。
まあ、それは、今、私が話
してるように
、私が話してるように、何もいろんな話しましたね、
はい、
やっぱ分からないときに相手がない行政がね、そういうその誤解を受けた窓口対応は私はダメです、
うん、
で後者では今高山言っておりますように、はっきりお宅と会いたい目的もはっきり言って、
そうですね、
で話しとるでしょ、
はい、
これが私行政の窓口対応にしたの、うん、持ってますから、
はい、
一部の中にはどこの市町村でもどこでも今問題になってます窓口の中に住民の方に完全でないという、
はい、
要するにサービスもね、
はい、
っていう問題を私はないとは言いきません、
うん、
そのために我々も職員の研修とかなんかどこでもそういうのは書いてあるということなんですけど、
はい、
その一部がそういうことはあったかもわかりません、だけどもう少し丁寧に例えば疑問であれば話してあげたりお話するのはやっぱり要するにサービスじゃないですか、
はい、
私はそう理解してます、うん、だから意味もそういう意味も踏まえた私の考え方でそのメールであるのも確かに何も拒否もしないんやけど、
はい、
いろんなことをそうやってお調べになっとるんやったら、一遍お会いしてね、説明もないお互いに意思言うものを出した方が、私はサービスって申し訳ないんやけど、行政にサービス言うんですけど、
う
ん、そのまま私はいいと、そういうな、で、ある時期になったら変えたのはその理由です、
はい、
根本的には。
売買契約ですね、
はい、
これはね、一応ね、うちのもありますが、
はい、
ご本人さんの控えが必ず契約書はあると思うんです。
そうですね。
ね、ないですか、
確か、僕はもちろん、突然見てないもんですから、ちょっとあれなんですけど、まあ、多分私の言えば出て
くるかもしれないですけど。あると思います。そういう意味でね、この申請にかかる分もね、まあ、これはちょっと担当じゃないもんに自信ないんやけど、本人さんの控えがあるんじゃないかなと思うんですよね、申請は。
うんうんうん、
本人さんが反抗して、出す形になりますのでね。
なるほど。
うん。
そうですね。伊藤さん聞いて
み、うん、そう、聞きますので、
はい、
ひょっとするとこれは控えがないかもしれない。本人、申請員のは、まあ、この役所流の偉そうな言い方で、こう、お上に対して、こう、お願いするという意味がありますので、はい、若干。で、案外本人の控えはないかもわからないですわ。
申請。
契約はお互いがあるんですよ。
申請ということについて、許認可やと、その、まあ、許認可というものは変えるから。
変えるよね。
うん、だから申請書の不審
な人。逆にバックもあるかもからね。よし、許可するというやつがね。
何か、
うん。開発許可しましたというやつが、
なんか、
それをつけて、
なんか、
結
局、
確認申請に多分、添付審査はねえかしらんと思うんです
よ。それは今、専門家の
監督官の。家建てられる時の感じね。うん。それが、うん、
まあ、その、まあ、通信に関してはまあいいですよ。そういう話、まあ、うん、これの件はこういう話ですんで、
うん、
まあ、直接ここに来たってことで、
うん、
これに関してはまあ、うん、何も、いいですんで。
だからもし、今までのね、やり取りの中に、この公社とか、その開発とかいろんな中に、もしご質問とかね、
はい、
今私たちが話したことの中に、
はい、
これは何ですかということは、私たちが知り得たことをいくらでもお話ししている会話ですから、
ま、
だから、
こういう構造であればね、
はい、
第三者を意識しますとどうしてもね、文章がこう こう短くなったりこう分かりにくかったりしますので、直接なら、ね、お話できます。
いろんな話もできる、電話でも何でも結構ですし、だから、ね、こういう時代の流れに、おたくら の,、うん、あの今のこういう時代は確かにね、はい、メールとかなんか時代来てるんですけど、なんせ行政の幅広い、うん、
組織があるので
組織の裁量とか
すごくいろいろありますし、
なかなか文書に
対して慎重審議しんならもんね、はい、このある人はこの文言はちょっとカットした方がいいよとかね、うんうん、そういう意見がいろいろ出てくると、はい、結局最初書いた人の意思っていうのはなかなかね相手に伝わらない、
責任ではなしに、うん、会話の中で文書に一行もらうでしょう、
はい、
で清水さんがどうお考えや完全に 100% 理解しないと文章の答えがなかなか難しいんですけど、だから大体おおむねは今お話ししてこの間の開発の
条項をあの言うことやったので、そして過去の34条ですということだけは今お話してコピーしてくれてくださって、コピー
で、はい、
結果効率上げ、
うん、あそうすみません、あの開発指導、建築家の開発指導係の伊藤と申します。
あ、どうも、すみません。
あの今、清水さんの話とかいろいろメールの中にやり取りがあったので、今度は実現お会いしたらええという提案して、まあ、あの話するのを今ちょっとお答えしながら、メールは何も拒否してないなりにいっぱいあって、いろんな角度から思いをこうやって話し合ったらいいことということで今お話しとったんやな。で、今、その開発になったら、我々が、あの担当課ではない答えきれるものは、ね、一回来てもらって、もし質問があれば、どこに返してあげればいいことはということで、今、そこからお話しとったんや。
で今これコピーさせてもらったんやけど、なかなかあのこんだけではね、どちらにしてもあの本当に一冊も忘れちゃうんでどちらにしても分かんないって今言うとって、あとで今この、ま、前にね一回そ の, あの前あの見ていただいた後にまたそれに対してさらに質問があったと思うん で,、
うん、
でそれについてはやっぱしそのメールではなくて話し合いを、うん、ということを提案させていただいて聞いていただいたんやけど、うん、その中にで、
ちょっとごめんなさい、
下の方ですね、先ほどの文章
ですね、条項というやつがあった
これですね、
これね、どんな条項なのでしょうかということがあったもん で, で今、まあ、34条ですということだけはお伝えしたいんですけど、はい、まあ、清水さんそれでよろしければいいんですが、あと何か、例えば2番、あ、2番もあるね、なんで書類のことないね、必要やめる理由とはどんな理由なの、書類が載ってすみません、
清水さん最初の時にね、
はい、
あのなんかおじさんというかその方と
おじさんじゃなくてお
じさん
だ
と一番最初の方でもないけど、
はい、
その時にお見えになっておじさんね、
いや、ちなみに、ね、あのお孫さんやで、
あ、そうやね、
うん、あ、そうそうそう、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
じゃあ、
ごめんなさい、
あ、清水のような、
あ、そう
なの、
うん、
私自身は、はい、まあ、清水哲夫の息子になります。
あ、前見たのは お父さん
かな、ちょっとその辺はあれですけど、あの、そちらのあれに聞かせるのはあれですけど、
あ、そうやね、
多分親父だと思いますけど、
わかります、
はい、
うん、だから前お見え、本庁の方で、
はい、
お見えになった方とはちょっと感じちゃうんやで、
あ、そうやね、はい、どうせちょっと変わろうか、こういうの、
こ
ちらの上では
ない、
やっぱこっちのテーブルにしてもらったら、
いやいや、こっちのカレーなんですよ、いつのカレーバレ
ー、こちらの上にした
こちらのカレーいません、いいよいいよ、
今の許可をされてる物件は、はい、清水光子さんが、まあ、申請された物件で、まあ、今の法律で言いますと、都市計画法の第34条の 10号の路というのに該当する物件なんです。
あ、はい、
そうです
ね、こちらですね、
で、まあ、実際に34条と言いますのは、市街化調整区域に関わる、うん、要は許可できるものが、いわゆるそれぞれの条文の中で、許可できるものが書いてあるんです、
はい、
で、まあ、1号、2号、3号、4号ってずっとあるんですけれども、10号というのはその中でも、まあ、
ちょっと抽象的な言い方なんですけど、まあ、9号までにあるいわゆる、全各号に掲げられるものが次のいずれかに該当する開発行為で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たものということで、うん、メニューにはないんですけれども、はい、いわゆる審査会の中で承認を得れたものであれば、許可して差し支えないよというようなことが一般的に謳われているのが15のローなんです。これじゃあローというのは開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められるのというような、まあ、抽象的な言い方が書いてあるんですけれども、はい、まあ、その中で、具体的な、まあ、国の方の通達の中で、具体的に現れているのが分家住宅とか、
はい、
それから今回、まあ、清水さんとかがお取りになられた収容移転とか、
そうですね、
それから社寺仏閣のものとか、
はい、
研究施設とか、それから線引き前の事業所とか、
はい、
まあ、そういうような多少具体的なものが別 の, 通達で出てるんです、
はい、
でその中で、まあ今言いましたように収容移転と、いわゆる公共事業にかかったものについて、については、まあ、やむを得ないでしょうというような理由が一つあるんです、
はい、
で都市計画法の、まあ、許可の方の立場から言えば、清水光子さんがもともとは、まあ、市街化というか赤坂中学校のところにお見えになったんですけども、
はい、
今回、まあ、お住まいの赤坂赤坂大門ですね、
はい、
赤坂大門の方に、収容でかかって移転したいという申請に対して、うん、結局審査会で、審査した結果、まあ、やむを得んでしょうということで、うん、まあ、清水光子さんの申し立てといったなんですけども申請を認めたという許可なんです。でそういうものについては誰でもいいということではなしに、まず一つは清水光子さんが建てられるという自己検査が一つ、
はいはい、
それから、赤坂大門3丁目の88番の273平方メートルに対して認めるということが一つ、それから専用住宅ですよということが一つという、
はいはい、
まあ、大きく分けるとこの3つ、まあ、教科書に書いてある条件なこと項目なんですけど、
はい、
だいたいこの人と場所と用途ですね、
はい、
この3つを条件にして大体許可をしているというのが、うん、この組織許可の考え方なんです、
はい、
まあ、そういうふうで、まあ、どういう経緯でこちらの土地に見えたということはこちらでは分かりませんので、まあ、当時は県の許可なんですけれども、うん、いわゆる清水光子さんの言い分を結局は逆に採択したと、
県が採択したって
ことですね。そういうこと
です。そう、それで、そう考えて構わないですね。県が採択したと思います。
そういうことです。
はい。
そういう考え方なんです。で、実際には、きちんと審査会にもかかってますし、
はい、
それで、まあ、許可がされた物件で、まあ、今までずっとそれで落ち着いてきているという考え方なんです。
はい、
で、まあ、清水光子さんがじゃあいつまでも、まあ、そういったご無礼やけども、ずっとその、ご健在でね、
はい、
見えるということは人間ですから、
はい、
やっぱりどこかで限界が来るわけです
ね。まあ、それはそうだったりもあるけど、
それで、まあ、いわゆるその後のことについては清水光子さんが直系とおかしいですけども、
はい、
自然相続される方については、
はい、
まあ、これも手続きがいるんですけども、
はい、
そういう方については承継で、要は権利を承継できます、
はい、
ということは認めている。から赤坂大門3丁目の88番の273平方メートルで専用住宅ですよということです。
まあ、専用住宅というのは、まあ、まあ、うちというか、まあ、子供なり、まあ、孫が、まあ、ある程度引き継いでいくという形では、それは、まあ、OK ですと。
そういうことです、だから第三者の方に許可したものではないですよ、調整区域は、まあ、みんなそうなんですけどね。
まあ、それは確認してます、私も、
まあ、それが清水さんのところに、まあ、現在の建ってる建物の許可ということなんですけど、まあ、これは当時も今も変わりませんけれども、
まあ、そうですね、その辺はちょっと今はっきりしなかったもんで、はっきりしなかったものが結構あったもんで、なんとなくこれで話の筋が見えてきますね。
まあ、許可証の中にはなかなかそういうような言葉は書いてないですけど、はい、まあ、申請された段階では当然その辺は熟知してみるでしょうと、まあ、いわゆる本人が申請してみるわけですから、はい、
まあそうですね、
だからこちらから申請しなさいと言ったわけではないですので、うん、まあ、本人さんが結局認めてもらいたいために申請されたということですから、うん、了解してみるでしょうという考え方ですね、
うん、なるほど、その辺の仮にその写しというかそういうのっていうのはこっち、まあ、僕もちょっとその辺分からなかったものですから、だけど、そう写しとかそういうのっていうのは僕の方には僕のが、まあ、うちですね、うちの方には存在するというか、まあ、あるんですかね、
本来なら、うん、本来なら許可証の原本は清水さん自身がお持ちであるべきなんです、
はい、
うちの方も許可証の原本というか写しというかね、
はい、
県の判行したものはないですので、
はい、
それは本当に一つしかないんです、その一つというのはもうご本人さんが当然持って見えるでしょうと、まあ、もちろん紛失されたりされたら、
まあ、それは別ですけど、ね、まあ、本来持って、持っているはずだと、
そういうことです、持って見えるでしょうというはずなん
です、うん、確認の申請が提供され
るいります、
それで書類付きと可能性があるね、
まあ、普通はコピーをつけられますけどね、
これ
開発、まあ、いわゆるこれ開発行為ですので、
そうですね、
紛失された場合は、登録簿、まあ、これがそうなんですけど、
はい、
こういう登録簿っていうのが、法律で保存義務がありますので、
そうですね、
うちの方で保存してありますので、
はい、
もし紛失されれば、これの写しを求めていただければ、
はい、
ここへ原本とそうやり、原本の写しにそうやりませんと、うん、いうことで、主張に応じたものをお出しすることができます。
あ、ということは、まあ、まあ、とりあえず見ることは可能です。
そういうことです。
まあ、まあ、ただ、まあ、自分なり、まあ、自分、まあ、
これはどなたでも見れますけど、
あ、そうです、
開発登録簿は、
はい、
開発自体は実際に、許可を許可取って、
はい、
それから造成をされて、
はい、
それから完成をした現場がね、
はい、
それから完成した後に検査を受けていただくんです、
うん、
で検査を受けて、検査が合格すれば、
はい、
完了検査済証というのを出すんです、
はい、
で許可証と完了検査済証で大体セットなんです、
あ、はい、
それで大体開発行為が本人の手続きとしては終わったと、うん、いうことなんです。で、その両方をセットにして建築確認を出されて、
はい、
建築確認を得られてから建築工事に着工するというのが一般的な流れ、
うん、
で、その間に、行政としては開発許可のところは工事行為、いわゆる告示行為なんですけど、
はい、
まあ、大体一月単位で、清水さんのところは61年の2月の6日に、まあ、県の方で告示されてるんですけど、
はい、
まあ、官報にまでは載せませんけども、
はい、
普通の掲示板の方には開発行為された方は誰々が、まあ、要は清水光子さんが赤坂大門でこういう開発行為されましたよということは告示するんですわ、
はい、
それで、まあ、大体行政の方は手続きが終わるんですけども、はい、でそういうようなことで、逆にこれはどなたでも閲覧はできます。
あ、なるほど、まあ、官報のようなのは確かにそうです、そういう話でした、
だから、まあ、公に、オープン化している資料は資料、だから本人さんが求められても見れます。ただただこうやって見ていただくだけですので、
はい、
これを写しとなればやっぱ申請をしていただかないと。
ああ、なるほど、まあ、僕の方、まあ、僕なり、まあ、うちの父親の方から、まあ、申請なりっていう形でも、
そう第三者の方でもできますし、
あ、まあ、ただ申請の形で取ればできると。
そうです、まあ、手数料はかかりますけども、
まあ、そうですね、
で例えば今、まあ、ご心配になって見えるちょっと本堂とは違いますけども、
はい、
清水光子さんで今現在は許可が下りてますので、
そうですね、
まあ、お宅さんの名前で結局は本堂建て替えたいとか、
はい、
増改築されたいということであれば、お宅さんのその、まあ、一代飛び越えたお孫さんで実際に一緒に暮らしているという話で、
はい、
まあ、それは戸籍を見れば分かりますの で、
そ う、 です、ね、
そういうふうで都市計画法で言えば、まあ、42条という手続きがあるんですけれども、
はい、
開発許可を取った区域における、うん、いわゆる用途変更というのは、まあ、名前の変更も入るんですけど、
はい、
権利を承継できる方についての名前名義変更もして、お宅さんの名前で建築確認を取ると、
うん、
ただその範囲の中許可できる範囲も決まってますので、例えばこの専用住宅を店舗にしたいというふうに逆に今度おっしゃられてもそれはまた違ってくるという形になるので、うん、許可できる範囲であれば手続きができます、
うん、
ということですね。
なるほど。
だから、まあ、調整区域とはいえ、専用住宅でこの本だけの面積で清水光子さんの 直系でね、
はい、
結局きちっとそこで生活していかれるってなるんですけども、維持していかれる分についてはそんなに問題ではないですよね。まあ、きちっと許可が取って見える物件ということなんですね。
はい、なるほど、分かりました。なんとなくですけど、まあ、ちょっとあれですね、
ただちょっとお父さんがおっしゃって見える話とはまたね、
そっちの方が、今この方言われるのはいろんな成績の中で、でまあ、メールが玄関があったので、いろんな話を、まあ、こうやったら一回会話もできるということで、いろいろ話をするんですね。
だから第三者の方にという話は難しいですよね、こちらへ第三者の方が来る理由がない、よほどの理由、要はその第三者というのは誰なりという不特定多数の方に許可できるものというものはないです、それはもう分譲行為しかないですから、分譲行為ができる、要は土地とできない土地があるのに、で分譲行為ができる土地で不動産会社が分譲されるについてはできますけども、こちらはそういうものではなしに、清水光子さんがご自身が申請されてご自身の申し立てが採択されたという物件ということですね。
なるほど、分かりました。ちょっとその辺、ちょっと僕の方も確認取ってみますので、この辺ですね。
なかなか自由、まあ条文的にはそういう法律の位置づけはそういうこと。
変わりました。ちょっとその辺ですね。分かりましたわ。
はい。
ありがとうございました。
Hey.